今日はレビ記4章13節から21節までです。レビ記の4の13節から、またもしイスラエルの全会衆が過ちを犯した場合、集団はそのことに気づかなくても、主がするなと命じられたことの一つでも行って罪に定められる場合には、彼らが犯したその罪が明らかになったときに、集団は罪のための生贄として若いお牛を捧げ、会見の天幕の前にそれを連れてきなさい。そこで会衆の長老たちは主の前でそのお牛の頭の上に手を置き、そのお牛を主の前でほふりなさい。油注がれた祭司はそのお牛の血を会見の天幕に持って入り、祭司は指を血の中に浸して主の前、垂れ幕の前にそれを7度振りかけなさい。彼はその血を会見の天幕の中にある主の前の祭壇の角に塗らなければならない。彼はその血の全部を会見の天幕の入り口にある全焼の生贄の祭壇の土台に注がなければならない。脂肪全部をそのお牛から取り除き、祭壇の上で焼いて煙にしなければならない。このお牛に対して、彼が罪のための生贄のお牛に対してしたようにしなさい。これにも同様にしなければならない。こうして祭司は彼らのために贖いをしなさい。彼らは許される。彼はそのお牛を宿営の外に運び出し、最初のお牛を焼いたようにそれも焼きなさい。これは集会の罪のための生贄である。アーメン。昨日に続きまして、財債、罪のための生贄についてですけれども、この4章全体は、4つのタイプの人たちのそれぞれの罪の生贄の捧げた方が書かれてあります。まず3節から12節が昨日見ました通り祭司、それから13節から、今日の箇所21節までは、イスラエルの全会衆、それから22節から26節が上に立つ者、民の上に立つ者、それから27節以降が一般の人々ですけれども、このですね、油注がれた祭司と、また、今日見たイスラエルの全会衆、この2タイプの、その捧げ方は、ほぼ一緒です。このイスラエルの 全会衆の場合は、祭司のところとあえて違うところといえば、祭司の場合は傷のないお牛と書かれてあるんですが、このイスラエルの全会衆は、ただお牛と書かれて、若いお牛と書かれているだけです。でこのですね、イスラエルの全会衆、この4章で示されているこの順番ですね、要するに重要なものほど先頭に置かれています。イスラエルにおいて最も重要な人は油注がれた祭司たちです。でその次にイスラエルの全会衆で、その次に民の上に立つ者、その後に一般の人々と順番が来ます。ですからこの祭司の罪は最も重い、新約の方でも多くの者が教師になってはなりません、 なぜなら教師は格別厳しい裁きを受けるからですとあります通り、ですから、油注がれた祭司がですね、何か罪をしたのであれば、この4章3節にあります通り、民に罪禍をもたらすとありますね。ですから祭司が、何か罪を犯した場合は民の方に罪禍をもたらすことにもなるんです。ですから祭司の役割はとても重要であり、またその祭司によって取りなされているその民人々は格別祭司のためにも祈るべきなんですね。で、イスラエルの全会衆が過ちを犯した場合、まあ、これが今日の箇所ですけども、その場合も、まあ、祭司が、犯した罪のための生贄の場合と、まあ、ほぼ一緒です。そして、この13節の方を見ますと、まあ、もしイスラエルの全会衆が過ちを犯した場合、集団はそのことに気づかなくても主がするなと命じられたことの一つでも行って罪に定められる場合には、彼らが犯したその罪が明らかになった時に、集団は罪のための生贄として和解をお牛を捧げるとありますね。罪を犯す時、それは、自分が罪を犯していると気づかない場合もあります。そして後にですね、主から示され、あるいは御言葉によってこれは罪であったと示される、そのような、まあ、後にそれが罪であったと知ることがありますね。で、この14節の方を見ますと、彼らが犯したその罪が明らかになった時に、要するに知れた時にですね、自分が罪を犯していたと知ること、それがとても重要です。それまで長年ですね、自分が罪を犯していると気づかない、そういう場合が結構私たちにはありますね。御言葉に書いてあるんですけども、なんか、その過去のその時は、御言葉に書いてあってもなんか素通りして、これはなんか昔書かれた書物で私とは関係ない、これはイスラエルの民の対して書かれたものだから私とは関係ないと、まあ、ずっとそれでいて、まあ、泥棒したり、あるいは、他人に、迷惑をかけたり、まあ、そうしたことを平気で行っていた。でもある時御言葉によって光照らされ、聖霊によって罪が示された時、その時ですね、私たちはその罪と正当に向き合って取り扱わなければならないわけです。罪を犯したことに対するですね、取り扱い、それは非常に重要です。罪を犯したと知ったときですね、人がそれに対して、あ、もうあの時に戻ってそれを償いたい、その自分がとても恥ずかしい、そういう感覚は正常です。それがない場合はですね、この罪のための生贄あるいは償いをしても効果はありません、まあ、例えば、まあ、奥さんがずっと旦那さんを、まあ、家でもうケチョンケチョンにけなして、人前では取り繕っても、家に帰った途端に、まあ、かかあ殿下になる、まあ、そういう、場合ですね、それが罪だとわからない場合は平気でそれをして、そしてそれが罪であるよって指摘しても、それまでのずっと長い、そういう習慣、それによって罪の意識が芽生えない、まあ、そういう時に、いやでもそれは罪ですよって、まあ、言ってもですね、なかなか本当に心の底から悔い改めをしない、まあ、ただ聖霊によってですね、光が当てられて、それが本当に罪であった、本当に旦那さんを傷つけてきた、本当にそれによって家に呪いをもたらしてきたのだと、そういうふうに分かる時がですね、来ます。その時、その罪と向き合って正当に取り扱わなければなりません。この罪というのはですね、時間が経てば忘れる ものではないんですね。本当に主から光が当てられた場合、その昔ですね、まあ何十年も前に自分が犯した罪、まあ戦時中に食料が貴重だった時にその食料を盗んだ、まあそれ現代の飽食の時代ではそれ大した罪ではないんですけども、思えるかもしれないんですが、しかしその何十年も前に尊い食料のそれを盗んだ、その罪を何年も覚えていて、でそれでもう主から光が当てられたらいても立ってもいられない、でそれで、その場所を探し当てて、その人を探し当てて、そしてごめんなさいよ言って、そうして本当に心からその重荷が降りた、そういう証もあります。人がですね、自分が罪を犯した相手が生きている場合、まあ、それはそのようにすればいいですね。その人のところに行ってごめんなさいをする。で、まあ、それができない場合もあります。その人が死んでしまった、あるいはもうすでに連絡が取れない、罪の責めはずっと残ります。創世記を学んでいた頃ですね、ヨセフが、ずっとお兄さんから虐待されて、奴隷として売り飛ばされて、でそれでヨセフは、まあ、そのエジプトで、総理大臣になった時、まあ、私のその昔のことを忘れさせてくださったと、ヨセフは、ね、人から受けた傷は忘れることはできます。でも兄たちはですね、ずっとそのヨセフはもうその兄から受けた虐待を忘れた時でもずっとその罪の責めを抱えていたというのを創世記の学びで見ました。罪の意識が残るんです。父ヤコブが死ぬタイムになって、そして死んだ後もでも兄たちはずっと心配していたのは、ヨセフから仕返しされるのではないかとずっと恐れていたんですね。自分が誰かにした罪、誰かにしたひどいこと、それは何年も何年も時間が忘れさせてくれるものではなく、むしろ時間によってもっとその重荷が負わされていくものです。ですから速やかにその罪は取り扱わなくてはならないんです。どうしたら取り扱えるんでしょうね。そのようなもうどうしようもない罪の責めから逃れるには、罪を洗い清めるはイエスの血潮のみという賛美がありますね。そうです、血潮です。犠牲の生贄の血潮が流されるとき罪が贖われるんです。この4章の方、レビ記4章の方では、ね、生贄の血潮が流されますね。それで今日読みましたところの20節の最後の方、この王子に対しては、まあ同様に捧げられて、そして祭司が贖いをした時彼らは許される、書いてありますね。20節の一番最後に彼らは許される、罪の許し、それは血潮によってです。このレビ記の方では諸々の動物の血潮が流されるんですが、しかし誠に今私たちの罪を洗い清めるはイエスの血潮のみです。過去の犯してきた罪、もう今思い出せば顔から火が出るほど恥ずかしい、そういう感覚にとらわれた時はイエス様の血潮、これを適用するんです。祈りのうちにイエス様、あなたの流された血潮によって私たちの罪を今洗います、そうやって祈るとき、洗剤でゴシゴシ布をこする、そうやって洗うようにその罪はゴシゴシと清められていくんです。ですね、ヘブル人への手紙のですね9章の22節に こう書いてあります。ヘブルの 9-22。 それで律法によればすべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。アメン。罪の洗い清め、これによってですね、罪の許しが、血による洗い清めによって罪が許されます。罪が残った状態ですと、罪ありというですね、そういう状態になっており、そしてその状態になっておりますと、確かに神様から、神様と人との間にその罪が隔てとなって祝福が受けられないというデメリットがありますし、そしてまた敵に対して訴えの口実を与え続けているというデメリットもまたあります。敵にですね、訴えられている状態、ずっと責められている状態、わけがわからないんだけれども、でも何か、ずっと責められているような気がする。そしてその責められていることに対して何の言い返しもできない、自分に確かにその責任があるような、そういう感覚にとらわれてずっと打たれ同士である人もおります。そのような時は罪を洗い清めるのであれば、敵のその訴えの口実はなくなります。血塩です。イエスの血塩によって自らを清めてください。そのためにはまず自分が罪を犯したということをですね、御言葉によって光り照らされなくてはならないんです。長年罪の責め苦、何か訳のわからない不安感、訳のわからない訴えられ感、それがある場合はまず御言葉の光によって、聖霊の示しによって自分を照らしていただき、自分に原因があるのではないか、ずっとですね、何か罪が他の人に原因があるんじゃないか、まあ、そういうふうに思い続けている人もいるんですが、しかしこのような訴えられているという場合はですね、まず自分の方に光を当てるべきなんです。この4章の13節の方でも、もしイスラエルの全会衆が過ちを犯した場合、集団はそのことに気づかなくても、主がするなと命じられたことの一つでも行って罪に定められる場合が、ね、気づかなくても罪に定められるというケースがあるんです。ですからまず御言葉によってですね、その、自分が責められている根本原因を照らしていただく、そして罪が明らかになった場合はそれに対して真正面から対処して、イエス様、あなたの血潮を適用します、イエス様、あなたがこの祭壇でほふられてくださった、私たちのために血を流してくださった、でそれによって血を適用して私たちの罪を清めていただくんです。罪の贖いの代価、それはただ血をのみです。さてこの、イスラエルの全会衆が過ちを犯した場合はですね、まあ、若い王子が捧げられるんですけども、ここで、イスラエルの全会衆はさすがにその幕屋の内側に、入りきりませんので、この場合は、会衆の長老たちが、代表して主の御前に出ていくことになります。この長老たちは主の前でそのお牛の頭に手を置いて、そのお牛を主の前でほふります。で祭司はそのお牛の血潮を、会見の天幕に持って入ります。ですからそのお牛の血を、牛の、血をボールに入れて、鉢ですね、黙示録の方に、7つの鉢の災害が出てくるんですが、そういうボールを鉢を携えて会見の天幕の中に入っていきます。聖所の中ですね。そして祭司は指をその血の中に浸して主の御前に、垂れ幕の前、聖所と至聖所を仕切る幕の前にそれを7度振りかけます。指を血の中に浸してそれを7回幕屋の至聖所の前の 幕に振りかける。そしてですね、彼はその血を今度は天幕の中にある主の前の祭壇の角に塗らなければならない。祭壇には2種類あります。一つは正確には公壇というんですけども、それは、聖女の中にあります。その公壇は死聖女と聖女を仕切る幕の、手前側、つまり死聖女に最も近い、側の聖女の中にその公壇があり、そして公壇は、香りの高い香がたかれる場所です。祈りですね。それに対してもう一つの祭壇というのは、天幕の庭、要するに聖女の外側ですね。人々が天幕のその、外庭の入り口から入ったら真っ先に目にするのがその祭壇です。そこの上で全焼の生贄が捧げられます。ですから祭司はこの、血をですね塗るのは、この場合は、幕屋の中にある聖女の中の公壇の角、四隅の角にこの血を塗って、そして、その血潮の全部、残りですね、血の全部は今度は会見の天幕の入り口にある、庭の方にある全焼の生贄の祭壇のその土台に注がれます。3章までのですね、全焼の生贄や、また、和解の生贄、これらはですね祭壇の周りに塩は注がれましたが、この4章に関しては財産については祭壇の土台に注ぐんですね。この違いなんだろうなって、思い出したのが黙示録の方にですね、イエス様の証と御言葉のゆえに、殺された人々が祭壇の下で、叫んでいるのが、見えた黙示録の6章ですね、6章9節から、6章の9節からですね、子羊が第五の封印を解いた時、私は神の言葉と自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実なる主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。すると彼らの一人に白い衣が与えられた。そして彼らはあなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと言い渡された。ここに出てくる人々は、この魂たちは神の言葉と自分たちが立てた証とのために殺された人々ですね。父よは叫ぶんです。ここの人々は、言ってみれば正しいことのゆえに殺された、本来この人たちは殺されるべきでない人たちなんですが、しかし、世の人々の罪のために殺された人たちです。そして彼らは主に対して訴えの叫びをしているんですけれども、しかしですね、父親は叫ぶんですが、イエス・キリストの父親は私たちの罪の犠牲となってくださり、そして祭壇の下に注がれて私たちの弁護のために訴えるんです。しかしもし私たちがイエス・キリストの父親をないがしろにして汚れた者として、それでもなお罪のうちに傾くのであれば、イエス様の父親は今度はこの黙示録で叫んでいる魂たちのように裁きの叫びをすることになります。私たちは決してイエスの血を軽んじてはならない。イエス様が私たちのために流してくださった血を、それを私たちは尊ぶべきです。この黙示録で神の言葉と自分たちの が立てた証のために殺された人々は、報いをいつまでも裁きをなさらないのですかと叫んでるんですが、しかし彼らがですね、彼らに手をかけた人たちがイエス様に立ち返ったのであれば、この叫びはやみます。例えばサウロ、あのパウロですね、後のパウロ、ステファノを、まあ、殺したも同然です。ステファノの流された血潮は、サウロの上にありました。しかしサウロが悔い改めてパウロになった時、そのステファノの流した血潮は無駄にはなりませんでした。私たちもですね、義のために迫害される時があります。その時、その迫害した相手がですね、悔い改めたのであれば、そのかつて受けた責め苦、かつて受けたその傷、それは無駄ではありません。一人の命を救ったのですから、あるいは一人ではとは限りませんけれども、とにかく私たちもですね、義のゆえに迫害されるという時、あるいはイエス様のように罪人にゆえなき迫害を受ける時もあります。しかしもしその人が悔い改めたのであれば、私たちは本当に両手放しで喜ぶべきです。この財産、この罪のための生贄、これはですね、本当にイエス・キリストのことを表しております。イエス様は罪のために血を流されました。そして、外に、都の外に出されて、そしてそこで十字架につけられました。この財産もですね、ほふられて、父は、祭壇の角に塗られ、また祭壇の土台に注がれるんですが、で脂肪やまた、内臓の部分ですかね、脂肪全部はその、祭壇の上で焼いて煙にされます。しかし、和解の原因と違うところは、その肉の部分は食べてはならない、むしろ、宿営の外に出されてですね、そこで、そのハイステバのところで焚き火の火で焼かれなくてはなりません。なぜなら財産の生贄は、それは、罪とされたからです。今日のところでは長老たちが手を置いて、そして長老たち、イスラエルの全会衆の罪をこの生贄の牛は負っているから、だからその肉は汚れたもの、罪とされたもの、だから、宿営の外側に追い出されて、そこでこの、肉、この残りの部分は焼かれるんです。そして彼らは許されるんです。私たちの主イエス様も宿営の外に追い出されて殺されました。ヘブル人への手紙の13章のこの11節と12節です。ヘブルの13章です。11と12、動物の血は罪のための供え物として大祭司によって聖所の中まで持っていかれますが、体は宿営の外で焼かれるからです。ですからイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。アメン。私たちのイエス様は宿営の外、すなわちイスラエルの門の外、ゴルゴダの丘で十字架につけられて、そして神の御前で苦しみを受けられました。この財産、罪のための生贄、まさしくイエス様のことを表しております。私たちも罪を犯します。この世において生きている限り罪を犯しますし、また知らずに犯す罪もあります。しかしその罪が明らかにされたときは、私たちもこの罪を 真正面から向き合って取り扱い、イエスの血によってこの罪を洗い清めて、そして主の御前に全く心で出られるようになって、そして全く心で礼拝が捧げられる、そのような毎日であり、そしてまた罪が示された時は主の御前に出てということを日々行って、そしていつでも心は全く心で主の御前に出て礼拝を捧げられ、祈ることができ、何の訴えられるところもない、敵に隙を見せず、また主と私たちの間に隔てをのない、そのような平和な日々を過ごしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたが私たちと神との間の中保者となり、罪の生贄として外に出され、十字架上で苦しみを受けられました。あなたが流された血を、それによって私たちは清められました。まことに罪を贖うのは、罪を洗い清めるのは血によってのみです。そして贖いがなされた時、その民の罪は許されると書いてある通り、主よ、どうか私たちもいつでも罪との真正面から向き合い、御言葉の光によって、御霊の光によって照らし出されて、正しく罪を取り扱い、そして何の訴えの口実もなく、何の神と人との間の隔てもなく、あなたの御前に出て折にかなった助けをいただける私たちでありますように。ですよ、これからの私たちの歩みをそのように清く正しく導いてください。今日のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、誠の罪のための生贄となってくださったイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。